京都ハッピー NPO。
これからの30分間、 NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは地域環境全研究所エコトンの太田光平です。そして、毎月最終週は近畿労働金庫地域共生推進室の中洲正治さんとともに進めております。中洲さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
新年度、
はい、
うん、ね、そうですね、ということでですね、
はい、
NPO NGO の活動も随分ね、この新年度で どう進めていこうかと、もうスタート、いろいろな形でスタートされていると思います。今多分総会や、
そうです ね、総会の準備をね、大変だと思いますが、
いろいろ経理が閉まって、ね、昨年度のですね、収支がいろいろ見えてきた、もう見えてるとは思うんですけれども、ね、でさらに昨年度中にもう今年度の助成金も多分4月からスタートの活動がねスタートするとか、いろいろあると思うんですけれども、とはいえですね、長引くこのコロナ禍の中でですね、まだまだその支援の手が届いていなかったりだとか、逆にコロナ禍の中で活動がすごい、思うように進まないであるとか、いろんな課題を抱えながら、手探りでですね、多分活動をされている団体さん多いんじゃないかななんていうふうに思うんですけれども、そんな中でいくと、ローキンさん、はい、各ね、関西圏の NPO の組織とですね連携をされてやられてきてますよね。はい、ね、その点でいくと、その NPO パートナーシップ制度、
はい、
うん、そうですね、テーマも今年決まられたそうですね。
去年もコロナ禍の影響が大きかったので、コロナ禍で感染拡大に対しての NPO の活動をこう支援していく、応援していくというような取り組みをテーマにしてたんですけども、今年も、今も感染がどんどん拡大中ではございますけども、コロナ禍の課題に対応する NPO への支援活動というのをテーマに、今年度も2021年度も NPO パートナーシップ制度、各2府4県のNPO 支援センター、支援組織の方々と一緒に共同して行っていく事業として、各センター今どんな企画を作るのかということで今検討中ではございますけども、5月から具体的な事業が動き出すということになっています。
なるほど、はい、ね、多分昨年とまた状況は違ってきているとはいえ、またね、例えば新型コロナウイルスもさらに変異を今している状況の中で、いろんな多分課題、その、ね、対応の難しさだったりだとか、はい、これがね、昨年とは違う課題が出てきていると思いますので、どういうふうにサポートできるか、
オンラインの活用とかね、感染対策などで、社会環境の変化の対応をそれぞれの NPO が進めていると思うんですけど、
はい、
より困難になってきている状況の人たちをどう支援していくのか、ね、ということが大事になってきますし、SDGs の、誰一人取り残さないというスローガンもございますが、そういった社会づくりに向けた取り組みをこのパートナーシップ制度で進めていこうということで、申し合わせているということになっています。
そうですね、
はい、
その点でいくと今日は素敵なゲスト、NGO によるコロナ禍での SDGs の取り組みみたいなことを今日はですねテーマにしながら、お話をお伺いしていきたいなというふうに思っていますので、この後もお楽しみに。では、これからのしばらくの時間、皆さん楽しんでください。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。さて、早速本日のゲストをご紹介させていただきましょう。本日は NPO 法人関西 NGO 協議会事務局長の高橋美和子さんをお迎えしております。高橋さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。高橋です。
はい、今日はですね、Zoom の方でつながせていただいて、ね、このスタジオではなく、ね、大阪の方からということですけれども、関西 NGO 協議会さん、実はこのハッピー NPO にも何度もご出演いただいておりますが、どんな活動をしているか簡単にご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、ありがとうございます。関西 NGO 協議会はですね、関西地域、最近は東京の団体も入ってくださってるんですが、約50のですね国際協力 NGO によって支えられている協議会となります。で、実はですね、歴史はすごく古くて、東京にもですね、東京に似たような組織があるんですが、東京より り関西の方が早く始まったんです、ね、
なるほど。
あの32年前ですね、うん、あのやっぱり関西という地域はですね、海外に 目が向いていた地域ということとですね、うんうんうん、あの市民社会性というものが非常にこう強い、ね、強くあるそういう組織あの文化がある地域柄だと思いますので、まあ、そういったところかなと思うんですが、ラジオカフェのあります、京都ですね、京都の団体さんも多く関西無事業協議会に加盟してくださってます。で何をしているかというところなんですが、はい、まあ、NGO 間のネットワークですね、緩やかなネットワークをつないで、市民のですね、声を政策あるいはですね、市民の方々に、つなげていくという、そういったあの政策提言というようなですね、アドボカシーとも言いますが、うん、そういった活動をしてたり、あるいはですね、ODA のお金ですね、そういったあの政府の国際支援 その流れていくお金をですね、もっとあの内容を良くするためにこういうことができるんじゃないかっていうようなことも、積極的にですね、提案をして、制度設計にも関わっていきます。あと地域ではですね、はい、あの NGO の活動の支援とかあるいは、将来の市民社会を担う若い人たちの育成ですね、あのこういった活動、それで最近ではですね SDGs の普及啓発にも力を入れています。はい、
なるほど、ね、あの関西圏で50の団体がネットワークをということでしたけれども、まあ、それぞれの団体、ね、それぞれ専門性を持っていらっしゃって、でさらに対象とされている、まあ、支援の対象先も違ったりだとか、その手法も違ったり、でも一緒に手をつなげて横で、ね、情報交換し合いながら、あのどんどん自分たちの、ね、活動を進めていったり、まあ、制度も、ね、やっぱ変えていったりだとか、あのやっぱここおかしいんじゃないか、こういうふうにもっとなったらいいのになみたいなこと、一つの団体でいうよりみんなで言った方がいいですもんね。うん、その点でいくと、でもあのもう長いと、ね、関西 NGO 協議会さん活動されているという話ありましたけれども、まあ、昔と今とでは随分状況変わってきたんじゃないですか。
うん、そうですね、あの状況本当におっしゃる通りに変わってきていると思います。社会的な変化もありますし、かつてのようにですね、先進国が途上国を支援するという話ではもうないんですね、国際協力の現場は。それにですね、先進国、まあ、日本を含むいわゆる先進国と言われている、国々でもですね、様々な課題がありまして、そういった課題をですね、途上国とかですね、先進国の枠組みではなく、うん、もっとグローバルな視点でですね、同じ目線に立って解決していこうという風潮が、ここ最近は非常に強く
な
っており、これはやっぱり SDGs が投資をしているというふうにも感じてます。うん、
なるほど、まあ、そう考えるとこの SDGs、まあ、その前の、ね、MDGs もありますけれども、それとは大きく、まあ、異なるというかね、よりあの多くの人を巻き込んでみんなで考えていこうという機運がこの間でずいぶん高まっているということですかね。
はい、あのおっしゃる通りだと思います。そして、まあ、COVID の問題ですね、新型コロナウイルス感染症拡大のためにですね、はい、一気に世界中の人たちがですね、同じ、その課題に向き合わないといけないという状況になったときに、やはり SDGs の視点というのは非常に重要になってくるというふうにも感じてます。
そっか、まあね、そうですよね、みんなでこう同じ共通の課題、うん、でしかもいろんな立場によってもいろんな課題をはらむっていうかね、うん、で制度設計、まあ、支援策ももしかすると取り残されてしまう人たちがいるかもしれませんし、うん、そういう皆さんに対して市民、まあ、NGO は NPO が何ができるかというところでいくと、かなりあの幅広いテーマ、ね、SDGs の中にありますけれども、あのみんなでそれぞれがそれぞれ役割を、ね、今担いながら進めているという点でいくと、うん、あのいろいろ関係、自分たち一人一人に関係してくる話だななんていうふうにお伺いしながら、あの関西 NGO 協議会の活動をこう思い馳せたんですけれども、あのローキンさんとのつながり流れていくといろいろありますよね。はい、
そうですね、あの先ほどあの NGO 協議会さんの団体紹介がございましたけども、まあ、この間あの社会貢献預金、かつあの、スマイルというあの貢献預金がありまして、はい、現在エガープラスに変わってるんですけども、うん、まあ、預金を通してつながる支援ということで、まあ、寄付金をあの預金者のご負担も含めながらあのお届けをして、それを社会のために活動いただくというような、まあ、そんなあの仕組みを持っている預金なんですけども、スマイルの時代にはあのテラルネッサンスさんが、はい、あの支援をしておりましたし、大阪でのアジア協会、アジア協会アジア友の会、はい、で今現在エガープラスでは、フォードさん、
はい、
フォード海外災害援助市民センターを、あの 映画プラスでご支援してて、加えて今回関西 NGO 協議会さんも、近畿2府4県の共通エリアの団体としてご支援ご応援をしている団体として入っていただいている。
なるほどなるほど。
で今 SDGs のお話もありましたけども、労働私ども のご利用いただいている、労働組合さんとか労働組合員さん、生協生協の組合さん向けの学習会というのもやってまして、
は
い、
うんうん、
その学習会の講師として SDGs とは何なのかというようなこととかを、高橋さん実際講師になっていただいてお話いただいたりしてまして、そういった寄付先団体との連携の中で、そんな営みも行わさせていただいてます、うんうん、で昨年度20年度2020年度につきましてはいくつかの連携事業をやってまして、先ほどのコードさんと連携して、11月から12月にかけて3本の、セミナーを、オンラインですけどね、はい、コロナとこれからの市民社会に向けてというようなことで、うんうん、第1回のところで NGO 協議会さんの代表の三輪さんが、
はい、グレーツ大阪の、ね、所長さんですよね、
お話を、コロナと SDGs というテーマでお話をいただいたり、でこの第2回はコロナと若者ということで、ここは先ほどのアジア協会ジャトモの会さんとも連携し、コードさんとも連携し、ワンワードフェスティバルフォーユースという高校生によるイベントが、
うん、
とても元気に開催をされているんですけど、これもオンラインではありましたけども、オンラインの中でコロナ禍でどう高校生たちがどう感じて何がしそうだったっていうことを感じたのかっていうようなことなんかもお話をいただいたりしました。それと先月でこのラジオカフェでもご案内もしましたけども、エイブルアート SDGs プロジェクト2021というイベントをやりまして、アートといろんな社会課題で取り組まれている NPO さん NGO さんとの連携ということをテーマに、SDGs のエイブルアート SDGs セミナーというのを実施したりとして、その協力団体ということで NGO 協議会さんと連携させていただいたという、そんな関係がございます。
なるほど、はい、ね、そういう視点でいくと、本当に SDGs の点でいくと、50の団体を、ね、ネットワークされて、るというところでいくと、この間で、多分それぞれの団体さんからいろんな相談事では、あると思うんですけれども、随分その活動が前に進まなくなったりだとか、どうしたらいいんだろうみたいな悩みを抱えている団体さんも随分多くなってきてるんじゃないかななんていう勝手なイメージはするんですが、どうですか？
そうですね、おっしゃる通りです。これですね、 NGO、NPO という市民社会はですね、こうある意味日地産業みたいなところがありまして、行政とか教育とか企業とか他のセクターでは手の届かないところをですね、やはり市民が助け合いによって、自助共助の精神を持ってそこをなんとかしていこうよっていうことではあるんですね。ですので、じゃあそういった活動が一切できなくなるっていうことはですね、これ本当に危機的な状況であったっていうこととですね、あとやはり資金がですね滞るんですね。で、資金が活動資金がですね、これが止まってしまうっていうことはですね、その先にいる本当に脆弱な立場にいる方、本当に支援が必要な、今こそ支援が必要な方々ですね、そういった方たちの支援ができなくなってしまうということもあります、ですのでこれはですね、NPO の方々もですね動かれましたし、私ども NGO もですね、なんとかこの資金の流れをですね、今こそ断つのではなく、新たにここのパイプを作っていかないといけないということで、いろんな動きをしました、
はい、なるほど、ね、本当にその資金循環も含めてね、そのどう現地に応援支援を、ね、届けるかというところが大きな課題だと思うんですが、その点で言ってもその SDGs の文脈でいくと、多くの方々をね、ずいぶん巻き込みやすくなったなというふうには思うんですけれども、そもそもこうやって今ね、SDGs って言ってますけれどもリスナーの皆さんの中にもね、最近はね、ずいぶん企業の方々も SDGs のバッジをつけてたり、僕なんか昼間のテレビ久々につけたらですね、 芸人さんがあの SDGs バッチつけたり今するんですね、うん、でもあのちゃんと理解をされてつけてらっしゃるのかどうかちょっと怪しいところだなとか思いながらもでもいやちゃんとそれで自分の、ね、そこでつけてることでいろいろ意識はされるでしょうからこういい影響あるんじゃないかなと思いつつもですね、まあ、そこちょっとここでね高橋さんにですねこの SDGs とは何ぞやということを簡単には説明できないかともしれないですけれども簡単に説明していただかないといけないなと思うんですがどうでしょう、はい、SDGs はい、
うん、ありがとうございます。そうですよね、最近本当にいろんな方が SDGs のバッジをつけてたりとかですね、企業の方でも学校でも行政でもあの SDGs という言葉はよく使われていると思うんですが SDGs って何度やっていう話なんですがこれですね端的に言うとですねあの誰一人取り残さない社会を国際社会みんなで作り出すんだっていうこれあのトランスフォームですね、変革の意思表示なんですね。で、まあ非常に綺麗な言葉ですよね。誰一人取り残さない社会って、はい、そうですね、
うん、
でも非常にこれ難しいわけですね、そんな簡単にできるものでは当然ないんですがだけどこれをですね2030年までに国際社会がですね一丸となって取り組むんだと。でしかもですね、行政とかですね、あるいは、地方行政も含めてですけど企業とかですね、あるいはあの国連といった国際機関とかですね、はい、が取り組むものではないんですね。あらゆるセクターがですね共同しながらこれを達成するという世界共通の目標なんですね、うん、でこれゴールっていうので、目標っていうイメージがあの皆さんも刷り込まれていると思うんですが実はこれ非常にですねある意味ラディカルなですね、変革の意思をですね国際社会と、市民社会がですね声を大にして、コンセンサスを図ったっていうもので、2030年まで、まあ、あと、10年を切りましたけど、これからの10年っていうのが本当にですね私たち一人一人がこの誰一人取り残さない社会というものをですね、うん、真剣に考えて一人一人がアクターとなってですね実践していく、段階に入っているというふうに思います、うん、あのそうなんです。これ誰一人取り残さない社会をみんなで作っていこうという、壮大なですね意思表示ですので、SDGs ってあの綺麗な色であのバッジも可愛らしくて、
はい、
なかなかカラフルでいいんですが、凄まじい意思決意意思表明というあの本当にこの社会を改革していきましょうという話ですね。あのこのように捉えていただいたらいいのかなというふうに思います。
なるほど、ね、いやすごく分かりやすくね簡潔にお話しいただきましたけれども、いやまさにその SDGs このみんなで取り組んでいかないといけないということですけれども、その中でも、まあ、市民社会の話、まあ、NGO NPO その中でも専門性を持ってですねいろんなことを巻き込んで動きを作っていく NGO NPO の皆さんの役割という部分でいくと、あのどういうところを担うというふうにこう担っていけるというふうに形なんですかね。
あのこれですね NGO NPO がないとですね、どれだけ、国際機関とかですね、行政がですね、リーダーシップを取っても絶対できないんですね、というのはこの誰一人取り残さない社会で、いわゆるそのセーフティーネットからこぼれ落ちる方とかですね、うん、どうしても終焉化されてしまう方々っていうのはいるんですね。であの行政では限界がありますし、この資本主義のやり方でも当然限界があるわけで、はい、じゃあそこにアクセスできるのが誰かって言ったら市民であって、うん、市民社会であって、かつ専門性を持つ NPO と NGO なんですね、はい、ですのであの非常に役割としては重要になります。
そうですね、
であのそれぞれの NPO、NGO がですねもう専門性が持ってられますので、それをですねもう大いに発揮していただいてですね、彼らがこう働きやすい環境整備っていうのもあの政府等がですねあの早急に、整えないといけないあの課題の一つというふうにも考えています。
うんうん、いやまさにそうですよね。この17の、ね、目標の中にもですね一つねそれパートナーシップでということで、はい、もちろんあります。それがまあ前提としてそれぞれの課題に対してどうアプローチできるかで、そのねあのアプローチするだけじゃなくてそれを解決したりとか新しい仕組みを作っていったりだとか、これっていうのは、まあ、あの本当に10年ってねいかあのと遠い先のように思いますけど、あっという間に2030年になってしまうんで、その中でねどこまでこの誰一人取り残さない社会をね作っていけるかという壮大なチャレンジですよね。
そうですね、壮大なチャレンジなんですけど、これを実現していく
わけですね。本当ですね。ただ一方でその NGO、NPO は、まあ、その SDGs ができるその、ね、目標ができる前からこういう社会を作っていくのでこういうふうになってない、なってたいんだと、だから今これをしないといけないんだという声をずいぶん上げてきてたと思うんですよね、
うん
うん、その点でいくと活動がずいぶん広がりなんていうかな、自分たちの活動をちゃんと皆さんに認知していただいたりだとか応援をしていただきやすくなったりだとか、まあ、状況ずいぶん変わってきてたりするんですかね。
うん、そうなんですよね。 SDGs の前からですね、SDGs 的な、活動はすでにあったんです
よね。 そうですよね、うん、
ただですねこれある意味ねお墨付きがついたといいますか、共通のゴールが世界で、実践しようと達成しようとする共通のゴールですね、言語化されたっていうのは大きいと思いますね、
はい、
うん、
そうですよね。そこが言語化されたっていうのは本当にとても分かりやすくなったなと思うんですけれども、まあ、その、ね、進めてるさなか、まあ、活動がしやすくなったさなか、まあ、この新型コロナ、まあ、コロナ禍の中でですね、活動がやっぱりなかなか難しい、まあ、現地に海外ですね、現地になかなか活動の手が届かないというようなことっていうのが出てきてるんじゃないかなというふうに思いますが、これでねちょっと最初の方にまた戻ってきますけれども、その国際的な活動する NGO なんかの皆さんはですね、まあ、この SDGs をうまく活用しながらも、でもコロナ禍で新たな課題も多分いろいろ生まれてきているでしょうね、うん、その中、まあ、NGO 協議会さんとしてはその NGO の、まあ、パートナーシップ、まあ、連携の情報交換や連携のもとでなんか今大きなここがやっぱ課題になっているなとかですね、こういう応援の声とかもの応援があればこんなことができるのになみたいな話っていうのはなんか出てきているもんですか。
そうですね、まあ、いろんな課題があるんですが、
それはそうですよね、対応なの、うん、
国際協力 NGO の場合は、まあ、海を越えて行こうに行くっていうことがありますので、はい、今渡航制限がかかっ
ていますよね。そもそもそうですよね。
これがね、なかなか厳しい状況ではあるんですが、うん、ただですね、ニーズは今まで以上にあるっていうことなんですね。その背景っていうのはCOVID の感染拡大の影響でですね、はい、NGO が支援していた非常に主演化された方々であったり、うん、エンパワーメントを必要とする方々が、うん、より厳しい状況にあるというのが一つです、うんうん、でその中でですね、当然現地に残って活動を続けている NGO もいますし、はい、まあ、渡航制限はあるもののですね、うん、いろいろ交渉しながらですね海外に向かって活動を続けているというケースもありますし、ただ現地の配慮っていうのは非常に必要になりまして、日本はですね感染者が多いわけですね、はい、まあ、データが取れるっていうこともあるので、うんうんうん、じゃあ日本人が来たっていうことが、現地の人にとっては逆に脅威になるっていうこともあるので、うん、兼ね合いは非常に難しいですし、やはり風評被害とセンシティブなですね、問題もありますので、そのあたりはですね頃合いを図ってということにはなるんですが、まあ、今こそ非常に重要な、活動というか今こそまあ求められている、うんうん、存在である、これは国際協力 NGO だけではなくて、NPO もそうなんですが、うん、そこにどうアプローチ現場にどうアプローチしてですね、知恵を絞りながらですね、市民社会らしく柔軟な発想を持って対応していくチャレンジの時期だというふうには思ってます。
なるほど、
うん、
まあ、そんな中でね、まあ、新型コロナの話もありますけれども、ミャンマーなんかはね、うん、今、うん、随分な状況の中、まあ、それでも随分、まあ、ODA であったりだとか日本の NGO、まあね、世界中の NGO はいろんな手を差し伸べたりだとかしている状況があると思いますけれども、その辺でいくと関西 NGO 協議会さんとしては何か動きはされてたりするんですか。
はい、ありがとうございます。ミャンマーの件ですね、まあ、この時期に軍事クーデターということで、うん、強固なロックダウンを敷いてた国なんかではこういったケースというのは実は危ぶまれていたんですが、まあ、ミャンマーがですね一番なんて言うんでしょうかね、心配していたことが起きたという感じであると思うんですが、うん、これ遠い国の話ではなくて、今太田さんがご指摘してくださったように ODA のお金、支援のお金がかなり流れてるんですね、はい、それとあと日本がトップだったと記憶してます、その金額は、
うんうんうん、
それと、まあ、あと、日本の NGO も多くですねミャンマーで活動していました。 で、そういった状況の中で、国際協力 NGO の方はですね、日本政府、外務省に対してですね、声明メッセージというものを発しています。で、軍事政権にやっぱりノーという意見もですね、国際社会に対してもミャンマー政府に対してもやはり日本はこれを声を上げていく必要があるんじゃないかという趣旨になりますが、関西NGO協議会のホームページにも、そのミャンマー情勢に対する声明のですね、声明文ですね、掲載してますので、またご覧になっていただきたいというふうに思いますし、あとね、一点、今までこういった声明を出すときっていうのは国際 NGO だけで動いてたんですが、最近の傾向ですけど NPO の方たちとも一緒に
声明を出
しているんですね。ですので国際国内という垣根ではなくって市民社会という形で今日本の市民社会がですね、非常に大きくダイナミックにですね、動いている時期でもあるなというふうに個人的にはそういう印象を受けてます。
そうですね、誰一人ところの取り残さないと SDGs って感覚でいくと、日本ね、国内の話だけじゃなくてお隣近所の世界の方々皆さんも、ね、含めてみんなでどう取り組んでいけるかという話だと思いますし、もう時間が、ね、迫ってきましたけれども、その点でいくと私たちねっていうのは何ができるのかな、一人一人ね、もちろんその NGO に関わるという、いろんなあの形での協力、自分がやれることを提供はできると思うんですが、本当に一人一人何ができるのかななんていうことを多分このリスナーの方なんか今ね、話を聞いて考えていらっしゃると思うんですよね。高橋さんが何か一つアドバイスをいただけるとしたらどんなことですかね。
いや、そんなアドバイスを言うような立場のものではないんですけど、そうですよね。でもまず一つはですね、私たちも大変なんですが、周りも大変ですし、例えば海を越えた地域コミュニティも大変であるわけですよね。それをみんなで乗り越えようというのが SDGs でもあると思うので、ぜひいろんなことに関心を持っていただきたいということと、他者に対するですね、イマジネーションですね、想像力をぜひ働かせていただきたいというふうに思っています。
わかりました、ありがとうございます。中さんいかがですか。
そうですね、先ほど高橋さんもおっしゃられたように、関心を持つということが大事だと思いますので、 NGO、NPO の活動をまず知って何が世の中起こっているのかということから、でどういうことが私はできるのかというそれぞれが考えて、で、市民社会のことも申し上げましたが、市民の参加で社会を変えていくということが大事ですから、募金も一つでしょうし、いろんな活動に参加するというところが私たちのできることかなというふうにも思います。笑顔プラスも一つ の手段かなと思っておりますので、
そうですね、一つ、ね、皆さんが、ね、一人一人やれることを考えてですね、実践してみる、はい、もちろんその前にまずイマジネーション想像をね、相手のことの立場に立って考えてみましょうということも大切ですよね。いや本当に短い時間の間にですね、濃い話をいろいろいただきました。三輪さん今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週のゲストは NPO 法人関西 NGO 協議会事務局長の高橋美和子さんをでした。本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968まで。